この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
コンドルがのメリコンドルさんからいただきました。びっくりしたので思わずメールさせてもらいました。落合博満の公式 YouTube チャンネル落合博満の俺流チャンネルにてまさかの水星の魔女とのコラボ動画が配信されていましたよ。
え、
息子さんが立派な声優さんということは知っていましたがまさかあの落合がガンダム大好きとは知りませんでした。いやしかしまさか落合とコラボするとは水星の魔女制作陣も面白いですね。ぜひ野球大好きな達夫さんの動画の感想が聞きたいです。よろしくお願いします。ということで、コンドルがメリコンドルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
米粒社協のサンキュー達夫です。
ウニサクヤです。
火が燃えるです。
はい、落合がガンダム好きっていうのは有名な話でしたよね。
そうなんですか。
あ、僕は初めてですよ。
まあいわゆる初代のガンダムすごい落合大好きで、
そう
結構断るごとに言ってはいたんですけど、うん、まさか水星の魔女とのコラボっていうのはすごいですね。
すごいですね。
え、でも今やるんだったら水星だろ
う。まあそう
なんだけど、それでファーストって言ったってちょっとなっていう気がする。
まあまあまあまあ、
うん、いやー水星の魔女だから逆に言うと作り手の中に落合ファンが出てきてるから。
ああ、
なるほどね。
いやーさすがですね。伊賀くん、レトロゲーは茨道という、はい、メールいただきました。朝記者、
はい、朝さんどうしました。
過去の家庭用ゲーム機でゲームを遊ぼうと思った場合大きな問題はゲーム機本体のコンディションです。
はい、
特に CD ロム機は厄介です。初代プレイステーションとドリームキャストを使い潰した小生の経験からすると、
あ、
最初にゲームハードが壊れる場所はロムを読み取るドライブ周辺で、
うん、
モーターの劣化でピックアップに失敗しロムからデータを読めなくなるパターンが多かったです。
あ、
ですから現在ジャンクで売られている機体がもしも奇跡的に作動するコンディションのものであっても近いうちにドライブが壊れる可能性が大だと覚悟せねばなりません。
あ、そうなんですね。
その点カセット式のファミコン、スーファミ、ゲームボーイなどは酷使される CD ロムを使ってない分機械寿命が長く、うんうん、ジャンク品だとしても再生率は高いようです。中にはゲームボーイカラーの液晶を有機 EL タイプに変換してしまったり、
うん、
基板上で膨らんでダメになったコンデンサーを型番を調べて同じ規格の新品に交換するパワーユーザーもいるとかいやレトロゲーム機の沼もなかなかに深いようですね。ちなみに対象がゲームセンターに並んでいたアーケードゲームとなると基板や筐体やレバーのパーツを集めたり当時の再現性を求めてブラウン管を欲しがる世界なのでもっともっと沼が深そうです。
確かに確かに。
朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
知ってた日賀くんこれ。
いや今回細かいことは存じ上げませんでしたけどでもそうなんですよね。 CD ゲームとか特にドリキャスとかってですね GD ロムっていう独自の、うん、ディスクのあれをやってたんで、
うん、
まあ互換性がないんですよね。
なるほど。
だから全てこう、はい、ドリキャスが死んだ瞬間に、
うん、
うんっていうのがですね、
うん、すごいね。これでもアーケードゲームマニアって筐体ずっともういじり続けるんだ。
あ、でもまあさせるっちゃさせるのがあるので、
うん、
それのまあ要はなんですかね、アップ側というかどこに対処するかみたいな感じのとこだと思いますよ。
この間っていうかつい昨日一昨日なんだけどさ、
うん、
気がついたら浅草にいてちょっと秋葉原の方も久しぶりに回ったのよ。
お、
はいはい、
あのアーケードゲームの基板売ってる店あったよ。
マジで。
看板見たらなんて書いてあるんだろうって、アーケードゲームの基板専門店みたいなの書いてあって、あ、そんなの売ってる店あんのと思ってさ。
専門店あるんだ。
すごかったな。あ、キャラ中は入らなかったけど。
まあ、もう入ったことはないですね。
欲しい
人いる、まあ、取引してるのはよく聞きますけどね。
あ、
うんうんうん、どこで見つかったとかって。
中古車いじるとかより全然いい趣味かもね。
あ、そうですね。
命の危険はないし。
ないです。確かに。車はね、そうですもんね。
まあまあね。
すげえ世界だな。枝記者よりいただきました。
ありがとうございます。
普及したいアニメがあるそうです。
ほう。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
昨年一部界隈で話題になりつつも見てない方も多くいるであろうアニメについて語りたいと思います。
はい。
それはネットフリックスで配信されたサイバーパンクエッジランナーズです。これは2020年に発売されたゲーム、サイバーパンク2077が原作の作品になります。
はい。
正直ゲームの方は最初高い評価は得られていませんでしたが、アニメの配信を経て人気が再燃することとなります。
うん。
制作はトリガー。ディストピア化した未来都市ナイトシティが舞台で、サイボーグ手術や人体改造が一般化されている世界観です。そこで暮らす少年デイビッドは母の死、そして母が残した軍用のサイバーウェアサンデビスタンを体に取り付けることをきっかけに傭兵家業を始めることになります。これは高い戦闘能力と引き換えに使用者の精神を蝕んでいく曰く付きのものでした。そんな危険を承知でデイビッドがサンデビスタンを装着し傭兵として成り上がっていく物語です。うん、デイビッドの成長、そして徐々に自我が崩壊していく中での仲間や愛する人の玉への決断、決してハッピーエンドにはならないところなど、最近のアニメの中ではなかなか味わえないものになっています。そして何よりヒロインのルーシーが可愛くてエロい、これにつきます。ネットフリックス独占という決して広くない間口だったので、国内での話題性には欠けましたが、ね、クランチロールアニメアワードでは最優秀賞を受賞と、業界での評価も非常に高く、トリガーらしいケレミたっぷりで見ていただけさえすれば必ず刺さる作品となっています。全10話ですが、非常に濃度は濃いものになっており、ゲーム好きの比嘉さんはもちろん、そしてまだ見ていないという熱文字リスナーの皆様にも普及したいという思いでメールさせていただきました。ということで、枝さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白そうだね。
面白そうでしょ。
ね。
伊賀くんは知ってた？
僕、ゲームの方はクリアしましてですね。もう、発売日からやって。
うん、
まあ、だったんですよ。もう、
話がヘビーってこと？
いや、違います。とんでもないことを、すごいやろうとして、結局、発売日に完成してないんですよ。だから、それで、賞叩かれたんですね。でそれで評価がブレブレになってて、なってたんですけど、うん、このトリガーさんのアニメによって、うん、やっとその要はゲームを知らなかった人たちがやったら、超面白いじゃねえかってなって、こう息を吹き返したみたいな感じはあるんですね。要は大体その作ってる会社があるんですけども、大体そうなんですよ、どんなアップデートしていくんですよ。
うん、
だから最初、昔ありえませんが、未完成でも、
なるほどね、
みたいな感じで。ヘビーな方はそういうもんだと思って買っても、やるのは 1年後とか半年後で寝かすんですけども、話題になったもんでやったらみんななんてことやってなったんですが、今はもうめちゃめちゃよく完成されてますんで、おすすめでございます。
エロいね。
そうなんですよ。でこれが結局ゲーム版の方はですね、 CG ので人間っぽいので、日本人の人にはちょっと入り口としてはですね、厳しいものがあるんですが、やっぱこの絵だと入りやすいですよね。
そうだよね。
めちゃめちゃ入りやすいです。
公式サイトの絵を見ていますが。
うん、ああ、トリガーですね。
トリガーだね。
トリガーだね。
そう。
すごいね。
でも、このナイトシティって街は本当にまんま、ゲームの中では世界としてありますからね、すごいですよ。ぜひ、もう。兄さんちにですね、PS5 こと持ってきますね、今度。
マジで。なんで俺
に。いや、もう見せたくて。
ああ。
なるほどって言います。あと武器もですね、とんでもない数ありますから。架空のいっぱい企業があって、この企業はこういうの得意というのも全部細かく、
なるほど、ね、
膨大な数あるので、
うん、
そのためゲームバランスが最初悪いだったんですが、今はもうバッチリでございますんで。
そういうのがさ、結構あるとさ、今度、 最初にこのゲームやります、登録お願いしますってやっても、みんな買い控えみたいなのが今度起きてくるんじゃないの、ね、もうちょっと待ってた方がいいんじゃないのみたいな。そういうのってやっぱあるのかな。
あります、当然。
やっぱあるか。
今回はそれがちょっと裁判沙汰ぐらいまで なってですね。
ああ、そうなんだ。
アメリカの方では。
あ、
だから、ちょっと次回作は、うんってあるんですが、でも、一本に作る制作費がとんでもない額なんですよ、多分。映画とかよいぐらいのものなので、
うん、
結局、次回作がすぐ出るものでもないんですね。
うん、
だこれ作ったら、これ何年もこのコンテンツをかけて味わうってもんなので、うん、まあ、すごい、まあ忘れますね。新作の頃にはもう、あんな悲劇は。
あ、まあ、
ぜひ見たよという方からも感想をお待ちしております。
そうですね。
朝記者。以前ソシャゲのサービス終了の日についての話が出ましたので一口かませてください。
はい。
小生は初期から艦隊コレクションをプレイしているのですが、
あ、
そろそろ終わる日が来るのではないかと感じています。
は
い。サービス開始から約10年、その間にメジャーな艦艇は出尽くし、最近では日本海軍大好きな人にしかわからないようなマイナー駆逐艦を出してしまうありさま。
うん。
相変わらずリアルな謎イベント、高級百貨店三越との謎コラボやプロスケーターを招聘してのアイススケートショー閉じるには多数の参加者が集まりますが、コンテンツとしての展開限界点はとっくに超えており、そう遠くない未来にサービス終了のお知らせが出るでしょう。ですがその衝撃的な発表もきっとユーザーである多くの提督たちは終戦という形で受け取り、大切なカンムスたちをもう戦闘に出さなくていいんだと絶賛されながら最後の日を迎えるのではないかと思います。これはそうあってほしいという願望でもあります。朝記者ありがとう。
ありがとうございます。
ソシャゲね、終わる日来るよね。
10年か、カンコレ。
もうカンコレ10年なんだね。
イエーイ、早いですね。
最初は大変だったけどね、本当に。
そうですね。
うん、
コスプレもまあすごかったですよね。
うん、
これの方たちのやつ
ね。
すごいよ。
だって最初はもうさ、サービスに全然入れないかったもんね。
はいはいはい。
いやー、こんな日が来るとは。この方は一行感想をいただきました。アゼッチ記者。 お久しぶりです、アゼッチです。
お久しぶりです。
青豚、これ青春豚野郎ですね。はい。青豚が4月より再放送しています。懐かしい気持ちで1話を見終わったのですが、その直後に流れてきた新作映画の CM、 たった15秒の予告で思わず目頭が熱くなりました。以上です。
ありがとうございます。
今映画になるという
。
すごいよね。
まあ、だから その辺もあるよな。でね、きっちりだから最初の放送とかそういうの作っておけばさ、うんうん、もう再放送でも別に古くないんだよな。
ああ、
多分。ただこれやっとかないと、いきなり2年前の作品の映画です、お待たせしましたってなっても、もうみんな見ないんだよな。うん、あ、そういうのあったねぐらいでさ。
ああ、
もう2年やっぱある程度導入という意味でも最初からもう一回見て、ここつなげますよっていう流れを作らないとっていうのが15、6年ぐらい前からあるらしいからね、やっぱり。誰それがやったあの最新作ですって言ってもさ、そうじゃなくて、このテレビシリーズやってた人がこうです、こうです、こうですっていうのを順を追って、その公開前に仕込みとして半年前、3ヶ月前からやっていかないとっていうことらしいやね。まあ、これだけあるとな。
そうね。
ですよね。
でも映画化までこのタイミングでも行ったってことはすごいファンが
いる
って
ことだな。
うん。
ワーテルロー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
群像劇のジャストビコーズやホリミア、ツレツレチルドレンなどの作品って、楽曲、作画の良さ、演出、スタッフ確認などを取っ払ったとしても、ついつい前は配信で見ていたとしてもオープニングやエンディングが飛ばせない作品ですよね。
うん。
個人的には物語と地続きにオープンエンドを感じるからだと思うのですが、分かりかねますので、ぜひ編集部の皆様のご意見をお聞きしたいです。ワーテルの記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
オープニング、エンディングね、飛ばせないのあるな。まあ、オープンエンドに関しては、もう国博士がいますから。
そうですよね。
もう。いや。
何度も見ちゃうやつあるもんね。
あるからね。それはね。 ですね、ミュージックビデオですから。
そうなんだよ、ね、確かに。
いやー、俺あの君と僕ってすごい好きだったんだけど、群像劇で言うと、あれも全然続きやっぱできなかったな。あれすげえよかったんだけどな。
君と僕はでもあれセカンドシーズンまでやって
あったね。
だよね、うん、やってたよね。
うん、
うん、
まあホリミヤはね、確かにまあ
ホリミヤ良かった、ま
あね、よかったね。
ホリミヤ良かったな、うん、よかった。
群像劇ってやっぱなんかいいよな。
うん、
地味であればあるほどいいわ。
ああ、うん、なるほど、うん、
ジャスミン記者よりいただきました。
はい、ありがとうございます。
熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
これからはメールするぞと意気込んですぐ諸事情から全くアニメラジオから遠ざかることになり、おかげで冬クールのアニメはほとんど見ることができませんでした。
あら、
マイクール1話目は見れるだけで見て10本くらいは完走する生活を10年以上続けていたのに。
お、
そしてようやく日常に戻ったのですが、アニメを見る気になれないのです。
あれ、なんで？
うまく説明できないのですが、気分が乗らないというよりは気が重いという方が近いですね。
あ、
宿題でもなければ義務でもないのに何なんでしょうね。アニメを見るにもアニメを見る筋肉が必要だったようです。今期は話題のアニメがいっぱいで、見たい気持ちと焦る気持ちと頑張れない気持ちで、すでに苦しくて仕方ないのですが、少しずつ見ていこうと思います。
なんで悲しい感じなんだよ。
何よ。
今、熱文字526回を聞きながらメールを書いているのですが、あ、これは新前件ですね。3人の楽しそうな声を聞いていたら気分が上がってきました。編集部の皆様のお話はもちろん、リスナー局員のさまざまな視点でのお話を聞いていると、共感したり笑ったり感心したりと、まるで一緒に話しているような気持ちになります。あ、だいぶ前ですね、この526回はね。アニメを好きっていう気持ちを共有できる人が周りにいないので、熱持ちの存在のありがたさを改めて感じました。
なるほど、
ありがとうございます。これから聞けなかった分を追いかけたいと思います。なんだかわけのわからない文章になり申し訳ございません。次はアニメの感想をくれたらなと思います。それでは皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
ジャスミン記者でした。いや
ジャスミン君はちょっと心が疲れてるね。
いやでもこれわかるよ、これ
こ
れらも
すげえわかる。
新前景があるから、まあだから、はい、ジョギングに近いんだよね、アニメ見続けるって。で、一回運動しなくなったらもうさ、一日走るまでが大変じゃん。
いやー、耳が痛いな。
だそうでしょ、日田くんそうでしょ。
まさにその通りですよ。全部も、ま、全部わかりますもん、気持ちが。
これ、日田くんどうした？その、10本とかじゃなくて、ワンクール1本とか2本とか決めてでもリハビリする？
いや、でもしないと、あの、多分本当にダメになりますよ。僕がそうですもん。
でさ、
全く見ないって見たら、うん、すごい面白いし、なんで見なかったって後悔するんですよ。
うん、
だからな、その、なんか録画して、座って再生するっていうのがダメなんですよ。
だから、その後悔もするのが嫌なんだね。
だから僕、今期は実は見てるのがありましてですね、
全、う、部、ん。え、
何？お
あの、私のユリはお仕事です。
おお、
たまたまいいあの、第2話をテレビで見て、ポッカーなんですよ。だからなんかね、録画して撮るのを見るっていうところに、なんか僕的にはすごく重いんですね。
はいはいはいはい。
で、結局見ないけど、あのディスクに焼いて、今度積むみたいな感じになっちゃうんですよ。やっぱり生で見ないとダメだってのが僕今回本当に分かっちゃって。
そうだね、後で見たいもんね。
すぐ見ないとダメなんですよ。だから本当にもう、あの新鮮なうちに、さっきの話してくれるんです
けども、まあ、そういうこと、
放送して何日以内って決めないと絶対見ないと思うんで。
たださ、やっぱりなんだろう、この SNS 時代だと、
はい、
なんかその今見てるものを共有する欲がすごいみんな高いから、
あ、
逆にちょっと前の作品見出しても感想言いにくいよね。
まあまあまあ、確かに。
だから、
まあ、そこが主眼になるとね、どうしてもね、エンターテインメントの常としてそれもある。もう新しいものじゃないと話題にならないっていうのがあるから、仕方がないっちゃ仕方がないから、そこに乗るには 今やってるものを見てそこで喋りたいんでしょってい
う。いやだからね、やっぱ熱文字はね、今更のコーナー作りたいんだよね。
ああ、なんですか今更のコーナー。
今更それ見てるっていう。
あ、そうだよね。
でもいいですね。
共有したいじゃん。
したいしたい。
見たよ、一緒に見たよっていうさ。
うん、
だからあの今更もう言いにくいけど、今この作品見てめっちゃハマってて誰かに言いたいですっていう人のメールの受け皿になり
たい。あ、それすごくいいと思います佐藤さん。絶対いいですそれ。
なかなかね、
今更のコーナー。絶対地上波のラジオとかじゃやんないじゃん。
そうですね。やらないですね。
できねえんだろうな。やっぱりね。
伊賀くん、今更作品ある？
今更作品ですか？
見てない最近。
いや、今更は、だから僕今見てるのは、本当に、キングオージャーと、ユリですからね。それはかなもう、見てますけど。
ちょっと待って、伊賀くん。あの、はい、何通かメールいただいてるんですけど、
はい。
あの、推しの子はご覧になってないですか？
まだです。
日替を聞いてくれさん、あの、はい、日替を聞いてくれというタイトルでクールミントさんからいただいております。
聞きますよ。
日替さん、今、巷で話題になってるアニメ、はい、推しの子は見てますか？
見てません。
とあるアイドルのファンである、
はい、
医者。これが主人公、なんですけれども、この主人公が何者かに殺されてしまった結果、
はい、
前世の記憶を持ったまま、そのアイドルの子供に転生してしまうというところから始まるサスペンスアニメです。
はい、
推しの子供に生まれ変わるというアイドルオタクの夢を描いたアニメでもあるので、アイドルオタクの比嘉さんにぜひ見ていただきたい作品なのですが、比嘉さんは推しの子供に生まれ変わりたいと思ったことはありますか？
はい、
また前世の記憶を持ったまま推しの子になるとしたら何がしたいですか？
あのね、これね、うん、あの長くなりますよ、ちょっとだけ
お願いします。
あの僕 の, あの親友でありあの師匠である増谷浩二さんという人がいまして、
増谷監督、はい、
大体の月に3回ぐらいいつもおごってもらって飲んでるん
ですけど、めちゃくちゃ会ってんねん
毎週じゃねえか。
増谷さんよろしく言っといてよ俺、
はい、あのこの間も Not Equal Me のコンサートを一緒に見に行ったりとか、
あアイドル
だね、お互って、はい、新潟に見たりとかしてるんですけども、
うん、
その増谷さんが推しの子の第2話かなんか の, あのコンテをコンテかな、演出とかやったんですよ、
うんうん、素晴らしかったっすけどね。
いやいや、でね、その話になった時に飛躍なんて、はい、いや推しの子はめちゃめちゃ面白いし原作読んでもすごいよくできてると、
うん、
で原作の人ともちょっと話したことあるんだけど、
うん、
ただねって、
うん、
まあ、アイドルファン、アイドル好きな人間からしたら、
うん、
どうしても譲れないところがあるんだけど、
まあそりゃそうだわ、
まあ、な、
そりゃそうだわ、
あそういうのは出てくる、
ね、そこなんですよ。そこが結局あ、まあ、これ変な意味じゃないですよ、
うん、
アイドル好きな人が書いてるかどうかっていう部分のところで、
うん、
この人はアイドル好きかっていうところを気になっちゃうのがオタクの良くないところなんですよね、
うん、
作品が面白ければいいじゃないかなんですよ、
うんうん、
でもで、あの僕もマサイさんもあの現役すぎてですね、うん、このアイドルに対してファンの気持ちになれよとかなっちゃう。子供作んなよとか。
まあね。
まあね、そこが、そこ入り口だもんな。
でも大人なんで、その分かるんですよ。分かるんですよ。でも分かるんですけども、やっぱね、理屈じゃないんですよ。だから、お世話さんも、よくできてる作品だから、絶対面白くしたいと思って、
うん、
もう 120% でやるんですけども、
そりゃそうでしょ。
よくできてるって思いながらも、
うん、
やばい、どこかでちょっと
一末のなんかこうなんか
こう俺が監督だったら一言言って、要は監督じゃないから自分の意見はいられないわけじゃないですか、
うん、だから監督だったらオファー蹴ってるよね、多
分。まあそうで
しょ。いや、多分あの原作者とめちゃめちゃ話して、いやこれはこうしないかとかなると思うんですけども、
いやつか蹴るっていうよりあれじゃ、僕にはやっぱちょっとできない、自分の思い入れが強くなりすぎちゃって作品にっていうことじゃなくて、でそういうのがいい方向に働かないんじゃないか、この場合はっていうのはあるでしょ。自分の趣味っていうのもあるわけじゃん。
そうですかね。やっぱり松谷さんってあのどんな作品でも全部のキャラクターにめちゃめちゃ愛情を持って
そうね、
インする人なんですよ、
うん、
だからやっぱりあの辛い作品とかはボロボロになってい
つも かわいそうになっちゃうから嫌だっていうようなことをおっしゃってたからね。キャラクターがね、
僕もそろそろいいかなと思ってるんですけど、ね、推しの子、いや見たら絶対面白いんですよ、うん、
ただね、だからここすごく微妙なとこなんだけど、微妙っていうかね、はい、ああなるほどって思ったのは、
はい、
まあ、結局その好きなアイドルが双子を産んだその片割れになるのね、主人公、
はいはい、
で あの同じ双子で生まれたもう一人の子はめっちゃそのアイドルのおっぱい吸ってんのよ。
はいはい。
だけど主人公はおっぱい吸えないのよ。なんか
そういうことなんですよ。
そういうことなんだよ。だから
だから
その一線守るの何っていうのある。
だからそれを要はなんで僕とお前さんがハマりなく言いましょうか。ちょっとアイドルオタバカにしてんのいじってんだろうってことちょっとアイドルオタいじってんだろうって思うんです
よ。なるほど。
いやこうしたら思うからね、タブーを重ねたら面白くなるの当然で、だから、うん、超頭いい原作の人だって分かるんですよ、
うん、
そういう時にいじられてるのもあるしかもウケてるだとクククククみたいな感じですからね、
うん、
だからせめてその主人公がハッピーエンドで終わることだけは祈りますけど、
うん、
なんですよ。
あそこはでも俺アイドルファンどうのこうのっていうよりは男としてそうなった時に、あの大人の記憶があった時に、
うん、
女性の乳首吸えるお前って言われてるような気はしたけど
ね。そうだね。
うん。記憶あるんだぜ。そうした時にっていうふうになっちゃう。お母さんって。
そんなもん吸いますよ
みたいな。
そんなもん吸いますよ。
推しじゃなかったら吸いますよ、いかでも。
そうなの？
全然もうバンバン吸いますよ、もう。
推しだったらどうなの？
無理ですね、絶対。こんな色素かよとかね。
あ、まあ、ね。
そんなこと思うわけですよ。
色素って。
もうなんかね、えぇーみたいな感じになるんですよ。こう誰だこの犯人はとか思っちゃうわけですよ、もう。
いや、ディケールが
本当にたわうことと思ってください、本当に。
だけど、ね、そういう気持ちをちょっとなぞられるから逆に、バカにされてるのかなって思う、はい、っていうことな
んで。でも怒るっていうことはちゃんと本質を描いてるからっていうのも分かってるんですよ、うん、だから適当に書いてない、うん、本当にだからなお だからそれだけにですね、なんとも言えない気持ちなんですよ
そうだよね、う
ん、すごい天才だなと思いますよ、本当に原作者さんは。はい、
比嘉君は推しの子に生まれたい
たくないですね。
そうか。
僕はプライベートに全く関わりたくない派なんですよ、
うん、
知らない。アイドルはステージの上のアイドルが好きなだけで、
う
ん、学園の愚痴とかどうでもいいですし、
お前が言ってるもんね、比嘉君はね、
思うんですよ、
うん、
だから推しの子みたいな設定はやめてくれと思うんですよ、まあ、
そうだ
よ
ね。
菊池桃子さんとかね、もういいお年のアイドルたちを応援するファンの人たちいっぱいいるじゃないですか。
そうね、
キャンディーズの方とかね、
はいはいはい、
みんな言うんですよ。でも、いや、好きだけども、水谷豊の、水谷豊の顔が浮かぶんだと。
まあね。
水谷豊のことは許せねえとかあるわけですよ。
ああ。
それがね、アイドルファンのなんか、ダメなとこですね。応援するのにできない。
アイドルってさ、
はい。
卒業してなんかになるじゃん。
はい。
でも、アイドルとして終わったらもう芸能界引退しますっていう人もちらほら出てきてるよね。
いますいます、はい。
どっちがいい、比嘉君？
僕はまあどっちでもいいんですよ。
やっぱその子が望むこと。
そうですね。アイドル時代のことを暴露しなければ全然何でもいいって感じですね。
アイドルやめたらどうなの？はい、興味はなくなるの？
まあ、正直ね、僕はなくなる派ですね。
それはやっぱりスポーツ選手でいう現役の選手に興味があるっていう感じ。
そうなんですよ。
あ、
この応援してるグループの子も卒業したら正直全然追っかけないですね、僕は。
本当にだからステージ上の彼女たち、彼らたちが好きな人なんだよ、比嘉君はね。
そうなんです。
そうだよね。
ここで踏ん張ってる人が好きなんですよ。辞めた人はなんかもう、あ、お疲れ様って思う反面、もう、はい、シャバに行くんでしょみたいな感じで思っちゃって。
だから、ずっと新宿風に出続けてる芸人のライブ見てる人っていうことだよね。
ああ、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
た
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたた
たたたたたたじゃあ今更のコーナーに入れちゃおう。これ一通いただいております。
ありがとうございます。
ごきげんよう、初めてメールします。
ごきげんよう、
猫猫です。
はい、
最近大変遅く進撃の巨人にはまりました。
おお、
推しはリヴァイです。
おお
リヴァイとエレンの BL 漫画も見てました。原作も見てみました。声優さんの神谷博士さんのラジオも聞き始めました。
今からか
本当に今更のコーナーだなこれ。40前の不女子始め、何をしたらいいか分かりませんが、毎日リヴァイのことを考えてしまいます。
あ、素晴らしい。
一番最後にハマったのがダーカーザンブラックなので。懐かしい。20年ぶりにアニメにハマっています。
クジさんが好きなやつだ、
ダーカーザンブラック。20年ぶり、でもそんな前になる。
結構経つよ、ダーカーザンブラック結構前だよ。
リヴァイも好きですし、神谷博士さんも好きです。これはこれはオタクなのでしょうか、腐女子なのでしょうか、声優ファンなのか。一気に情報が流れてきて混乱しています。どこから始めたらこの苦しい気持ちが整理できるでしょうか。腐女子&オタク先輩の皆様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ネコネコ記者よりいただきました。ありがとうござい
ます。
いいメール。これ
じゃあ俺言おうか。
ああ、クリさんお願いします。
Don't think, feel。
考えるな、
感じろと。
感じろ。
比嘉くんどう？
僕はただもう夏目友人帳を見なさいと。
神谷博士さんっていう、
はい、優しい神谷さんのね、あれとこう楽しんでほしいなと。
いや俺は今この気持ちを抱えたまま、はい、リヴァイのことを考え続ければいいと思う。飽きるまで、飽きるまで。
ずっとリヴァイ追っかければいいよ。
まずリヴァイをねってことですね。
だってさ、別に夏目友人帳、他の神谷さん、まあ化け物語でもいいんだけど、
はいはい、
もう他の神谷さんを追いかけて、
はい、
なんかもう神谷さんの中の一つの仕事なんだとか言い聞かせることに、
はい、
何の意味もないから。
ああ。
なんだろう。いや、神谷さん好きだったら全部見ればいいんだけど。
うん、はい。
ただ今リヴァイのことを考えてるのであれば、
うん、やっぱリヴァイだよ。
なるほどなるほど。
とリヴァイ、リヴァイのことをあの、うんうんうん、追いかけ続ければいいと思う。
うん、
だし、あのリヴァイでブヒブも書いて送ればいいと思う。
そ
う、
ああ、
ね、送ればいいと思うよ。
やそう、
ね。一行でいいのでぜひともね、猫さん聞きたいですね。
だって今さら、うん、リヴァイで言ったら今さらったって。テレビアニメシリーズとしてはまだ完結はしてないからね。現役ですね。今年来年ぐらいでしょ、うんうん、さあ最後に行くぞって今盛り上がってるところですよ。
うんうんうんうん。
さあもっとリヴァイ熱を上げていけって話だよ、ね、
やっぱさ、その原作者でもさ、その伊佐山先生でもリヴァイって最後まで生かしたよね、はい、なんか途中で、あの例えばさ、グレン・ラガンでいうと神田的な位置の人だからさ、はいはい、
そうですね、
あれだけ強力で強い兄貴分いたら、
はい、
やっぱそのストーリー盛り上げるために中盤ぐらいに死なせちゃうよね。
確かに。
でも進撃の場合はあのキャプテンもいたじゃない、だリヴァイの上に、うん、
いた
彼は本当のリーダーで、うんうん、あの自分の命を賭してっていう人だったでしょ、
うんうん、
リヴァイの魅力ってどっかさ、なんだろう、敵じゃないけど、
うん、
なんか鼻持ちならねえ感じの、信用していいんだか悪いんだか、でも信用できる人なんだよっていう、そのおっかないところがあるじゃん、カミソリみたいな。
あの、なんて言うんだろうな、職場にいる仕事ができる嫌な上司って感じなんだよ。嫌な感じの上司って感じなんだけど。
そうなんで、よく、で、よ、本当によく付き合ったり、仕事を一緒にしてると、うん、実は嫌な感じじゃないんだよ、ね。
そうなんだよ。この人、こうやって生きてるだけなんだ。コミュニ
ケーションっていうのが我々とちょっと違う。
そう。
慣れ合わない人なんだよ。
そうそうそうそうそう。わかる。リヴァイ。
そうだよな。
リヴァイはいいよ。
だからリヴァイ人気あるのよくわかる。
わかるわかる。
あれだから現実にいたらもう本当に嫌な人、あの人って叩かれるタイプなんだけど、
はい。
本当にだからできる連中で集まると、ああいう人がリーダーになるんで。
そう、だからね、
なんか不必要なことは一切いらないっていう人だから。
うんうんうん、
リヴァイが我々に問いかけることって、なんかこう、感じがいいとか感じ悪いだけで、なんか人を見てないかっていうことなんだよね。
そう。
なるほど。
でも実はリヴァイってちゃんとみんなのこと考えてるし、見てるし、責任感があるから、
あるよね、
啓発なこと言わないし、うん、 なんかめちゃくちゃいい人なんだよね。すごい人なんだよ、ね。
それもあるんで、だ感情云々って動いてはいるんだけど、慎重なんだよね。
そうそうそう。
だから言わない、動かないっていう部分も見えるんだけど、それ一切説明したり、仲間内でキソキソっていうことも一切やらない人なんだ
よ、ね。あれうまく書いたよね。だからこれ学級委員にはならないタイプなのよ。その
ならない。
はいはいはい。
票が集まらないタイプなのよ。
無理でしょうね。
人気票じゃなくて、やっぱこう実際仕事してみてこいつはすげえってなるタイプだから、
うん、
リヴァイのかっこよさってだからね、なんか
誰それが自分にとってすげえハマるとか気持ちいいことをこいつは言ってくれたなって言ってるの、それも言わないんだよ、
うん、
だからこれ描写があって、ああやっぱりリヴァイってこのシーン使われるんだ、リヴァイってこのキャラだよねって思ったら、あのどっかの壁に寄りかかってエレンたちの声を聞いてて何も言ってない、でも聞いてはいるんだよね、うん、っていうあれだよな、あ
のかっこいい
かっこいいそれ聞いたともね、誰にも言わないんだあの人。
だからね、あのハーレクイーンに出てくるスーパーダーリン、まあ、いわゆるスパダリってやっぱリヴァイタイプなんだよね。
そうだよな、リヴァ、そうだよね、
感じ悪くて、はい、でもなんか関わってみるとちゃんと責任感もあって大きい男みたいなね、
うん、
だから俺リヴァイを身長をあの、はい、高く描かなかったの素晴らしいと思う。
はいはいはい、うん、あれもすごいよね、
すごい
センスだよね。
うん、え、比嘉くんって全然進撃の巨人見てないのかな。
いや、もう途中までしか見たくて
途中まで、
今日漫画
マジで、
あのなんかそうですね、
比嘉くんは、え、何、巨人たちに自分を重ねてしまったのかな。
違うよ、
体型的に
巨人に感情移入して見てないわけじゃないよいや、アニメは僕見逃しちゃってですね、原作を読んだんですよ。
およ
くないですけど、まだまだだいぶ前ですね。
いやでも比嘉君マジちょっとアニメ見てくれ、本当に
ですか。
神谷さん素晴らしいから。
か、
俺も原作先読んでたけど、
はい、
いや俺最初なんかキャスト発表された時、リヴァイ神谷さんなのって思ったの、
まあ、正直僕見てないから僕も思いますけどね、
うん、
話合わせますけど、
今だって夏目友人帳だよっていう、
はい、
だってもうさ、この人が声当てちゃったら全部いい話になっちゃうじゃんって思ってた
んですよね。
いや
違うんですね、
神谷さん以外ないよね、
リ
ヴァイ。神谷さん以外で
それ言ったらみんなそうなんじゃないですか。いや、まあね、やっぱり面白いって言われてるものはみんなピシッとハマってるよ。
ハマってる。
ああ、カージさんの絵もやっぱ素晴らしいと思う。
素晴らしいね。
素晴らしいよ。
うん、リヴァイとエレンの BL 漫画も読んでるって。
そこなぞるか。終わったと思うのに。
まあいいでしょ。
まあでもそれは手出しちゃうでしょ。
そりゃそう
だよ、ね。それ手出しちゃうんです。しょうがないな。
でも、猫猫さん多分今最高に楽しめてるんで、
はい、
いろいろ悩まず、本当国さん言うようにフィールだよ。うん、フィール。
フィール。
環境の重みも重みもままにいけばいいんです。
あの俺もね昔こうやっぱこういうことあって、なんか。終わった時の心にぽっかり穴が開くのがすごい嫌だったの。
はい。
で、他の作品じゃ埋められないし。
あ、
でもね、もうこれは浸るしかないんだよね。
うん。
今更のコーナーでした。
ありがとうございました。
今更いいな。
プリキュア関連のメールも来てるんだけど、比嘉くんプリキュア見てる？
見てますよ。あの。今のスカイプリキュアは全部見てます。
朝記者。先日放送された広がるスカイプリキュアの第11話、気まずい2人、翼とアゲハにおいて、
はい、いいですね、
年に1回あるかどうかという極めてレアな青山満一人作画会が観測されました。伝説のアニメーターである青山満さんがたった一人であっても、俗に言う超絶作画ではなくても程よく動かし、程よく省略して物語を完成させる工夫と技術が詰まっていた気がしました。次はいつ観測できるか分かりませんが、その時を逃さないようにこれからもプリキュア見続けていきたいものです。いただきました。どう、広がるスカイプリキュア、
めちゃめちゃ面白いですね。
めちゃめちゃ面白い。
あのやっぱ青を主人公にしたのがものすごい良くてですね、
うんうんうん、
あの好みはやっぱり赤の方、赤でピンクの方なんですよ、
うん、
あの髪の長い子の方なんですけども、
うん
あれ逆にするだけでこんなに神聖になるんだっていうのが一番面白いですね。
あ、確かに、
はい、まあ、
あとね、
はい、うん、
あ、いいよいいよ。
どうぞ、あ、いい。
まあ、別のメール読んで、
あ、どうぞ。ちょっと後半がちょっと、またやっぱり少し、疲れてる感じもしますけども、
うん、
今すごくいいのがですね、戦闘しない回もあったりとかして、
あ、
ただのお邪魔したドレミじゃねえかみたいな回がですね、またいいんですよ。だからあれ見ると、戦わなくてもいいんだよってちょっと思って、そういうとこでも攻めてるなと思って、腰が離せないです。
プリキュアとハマーについてもう一度考えたというメールもいただきました。
まあ、あったね。車のハマーね。
そう、あんなに生きてる車ないだろうっていう、プリキュアとハマー最高ということで、再び考えるで最高ですね。今までほとんど見てこなかったプリキュアシリーズをたまたま今作広がるスカイプリキュアの第1話を見、オープニングにてアメリカ製大型 RV 車ハマー H3 を見かけたことで、その後の劇中でのハマーの動向が気になりすぎて、結局今プリキュアを毎回見てしまっています。
すごい
すごいね。なんかこんなケースもあるんだね。
あるんですね。
敬語キャラの空とお姉さんキャラのアゲハワがお気に入りです。もともとハマーには元軍用車という背景からもイキリ車というイメージが強く、プリキュアとは合わないのではという印象があり、当初プリキュアとハマーの組み合わせを少しネガティブに感じていました。まあそうだよね。
ですよね。
プリキュアだったらなんだろうな、なんか、もう、まあ、国産車で言ったらもうホンダのフィットとかそういう、
あ、そういう、ね、
まあ、あとはもう、はいはい、フィアットのチンクアジェンタとかちっこい車ミニとかそういうのが合いそうな感じなのに、ハマーっ て
またすごいの出してきたな、ね、
ただ好きな人がスタッフにいるだけなんじゃねえのって思いました、
ね、そうですね。
続き読みますね。しかし劇中にてチームのお姉さんキャラアゲハが運転するハマー H3 の姿を見続けていて、徐々に印象が変わっていきました。
え、
車に罪はない。大型 RV 車ハマー H3 とオーナー兼ドライバーアゲハのコンビ、ハマー H3 の巨大な車体はアゲハの包容力の大きさを表し、鮮やかな黄色のカラーリングはアゲハの輝しさや華やかさを表し、車体につけた若葉マークはアゲハの真面目さや正直さを表している。バカですね。見方をちょっと変えればハマー H3 とアゲハのコンビの相性は結構いいのではと思うようになりました。実際中古車サイトで調べてみると、中古のハマー H3 が平均価格200万円程度で出ていて、中古会社の故障リスクが多少気になるものの、トヨタのランドクルーザーやベンツの G クラスなどの人気 RV 車が軒並みプレミアがつき、1000万や2000万とか高騰し、常人では手の届かない存在になっている現在、手頃な価格の大型 RV 車としてハマー H3 という選択も結構いいと思います。手頃な価格で買えて個性的、居住性も高く、走破性も高いハマー H3 はプリキュアチームが使用する車としてありだと思います。広がるスカイプリキュア第12話、劇中でのドライブ中、車内での会話シーンにて画面が微妙に上下に揺れ続けているのはハマーの乗り心地の硬さを表しているのかなと感じたり、
そうなんですね。
第11話、駐車場でのシーンではバックに現行から2つ前の方のスズキスウィフトスポーツっぽい車やトヨタプリウスっぽい車が描かれているのを気づくなど、もしかしたら制作スタッフの中に車好きの方がいらっしゃるのかもしれません。余談ですが、先日代々木公園間の道路にて黄色のハマーが走っているのを見かけ、思わず写真を撮りました。
ハマー
ですね。ハマー結構目立ちますということで、メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高一記者、
まあ、車好きな人もいるし、まあリアリティを追求してっていうところなのか今わかんないけどね。
いやー、でもハマーはお金かかるよ、うん、まずめちゃくちゃ燃費が悪い。
うわ、最悪。
あと駐車場、普通の駐車場に止められない。
ああ。
から駐車場だけでも超でかいとこないと止められないし。
はいはい。
しかもやっぱアメ車だしね。
うん。故障も多いと思うんだよな。
やっぱにそれはね、日本車がなんでこんなに世界を席巻するほど売れたかって考えなきゃいけないってここなんだよね。
うん。
はい。
だって、慣らし運転もしないで10年、20年走ったって故障ほとんどしないなんて、もう昔は奇跡的な道具だからね。日本車ってそういうのがあったんですよ。っていうことを考えるとね、っていうところですよね。だってアメ車ですげえなと思ったの。だって50キロ以下で走るとなんかオーバーヒートするっていう。
そうだよ、
まあ、トランザムとかね、昔憧れてた車なんか調べてみると、そんな車なの、そりゃアメ車売れなくなるわって思ったよ。
その昔あの高倉健さん主演で新幹線大爆破っていう、
あった、まあ、
もう傑作があるんですけど、
傑作だね、
まあ映画のスピードの原作となっているものなんです
よ、うん、あ、比嘉君知らない、
僕名前しか知らないです。
傑作ですよ。
宇津井健と千葉真一とね、高倉健がね、もう最高なんだよ。
小崎っぽい名前が
山本圭さんね。山本圭もですね、あのそれがしあの新幹線に爆弾を仕掛けて、
はい、
100キロ以下のスピードに落とすと爆発するっていう。
あ、そういうストーリーなんですね、
う
ん、
そうそうそう。
でもアメ車がまさにそうなんだよね。
はい、50キロ
爆弾なくても故障するっていう。
そうらしい。だからもう自分の国で走らせるってことしか考えてないから、
はい、
あんまり低速で街の中を走るっていうような国想定してないから、
渋滞とか考慮してないから、
うん、あ、そうするともうなんかエンジンの熱が全然あの排気されなくって、
オーバーヒート、
はい、オーバーヒートしちゃう。そんなのあるって思ったけど、そういうことらしい。
まあ運転し慣れてない人がいたら確実に擦る車だしね。
いやでしょうね、
でかいしな、
うん、日本のもう狭い道なんか絶対無理だよ。
無理だ
よ、
ね、ロジスとか怖い。
青梅街道もね、あの東高円寺駅前とか無理だと思うよ。
あ、
無理だね。無理だね。
確実にあそこ渋滞するから。
これは無理だわ。
怖えよ、ハマー怖い。
大好きで丁寧に乗ってる人は慣れてるからあれなんだろうけど、うん、いやだからあの去年ぐらいから自転車で山の中攻めてるって言うじゃない、
はい、
やってるじゃない。
聞いてます、聞いてますよ。
だからね、うっかり土日とか祝日に行くと、
はい、
あのね、チャリンコじゃなくてね、その山の中のいわゆるワインディングロードを車で攻めに来る人もいるのよ、はい。だから時間によって、いや達夫編集長見たらちょっとよだれもんの車たちがっていうのも結構いっぱい見るよ、
はいはい
はい、達夫さん見るんじゃない、
う
ん、
見ますね。
見るでしょ。
見ますね、確実に。
信じられないほど綺麗なスバル360とかさ。
いやーすごいよね。
これこの間見てちょっと感動的だったら、あの最初のあのブルーのルノーのアルピーヌ。
アルピーヌいました。
すっげー綺麗なの。
いましたね。
うわーすごいと思って、
車庫入ってましたね。
いや生で見るってすごいですね。いや僕ゲームやっててグランツリスモセブンとかで見ますけど、本物は見たことないですもん。も
ちろ
ん。
え、アルピーヌ？
はい。
たまにいるけど、
東京でも少ないんですよね、きっとね。
いやでもね、アルピーヌはね、好きな人いるから。
いるんですか、と乗ってる人東京で。
いるいるいる、
結
構年に1回は見ると思う俺。
あ、そう、
そんなに、
うん、
いるんです。
いやだから場所によってはだから、はいはい、行くあの乗ってる人たちが走りたい道って大体みんな決まってくるから。
表参道とかね。
そういうこと
ですね。あ、じゃあ張ってれば見えるんですね。
いやだから俺が見た時にじゃあその連れなのかもしれないけど、そういう車たちとだからスバル360の後ろ真後ろ走ってたのは一番最初のミニだもん。大きいミニなんだよね。それもすっごい手入れされてるってのはパッと見てわかるぐらい。こっち自転車乗ってるから丁寧に見られないんだけど、ね、うわっと思ってさ、
日曜日とかにやっぱその東松山あたりでね、はい、その旧車が集まるイベントとかが頻繁に行われてるん
でたりする。今やファンミーティングみたいなのやっぱ車バイクでもみんな、もうメーカーさんもだからこのままだと、はい、あのしぼんでいっちゃうからやっていきましょうっていう空気になってるもんね、うん、今ね。
でそういう集まる会がないと出さないのよ、はい、車。
そうなんだよな。
そういうことですね。
東京から程よく1時間かかるかかかんないかぐらいのところでみんなで集まるっていう。そう
なんだよな。
そうそうそう。
好みが見えてすげえ面白い。そのちっちゃい車の後30分ぐらい走っていくとまだ山の中なんだけど、
はい、
今度は違うグループなんだろうね。もうフェラーリと GTR とケータハムでブワーっていう。ああ、大きい車とスポーツカー好きな人たちだ今度はみたいな。それ見てるだけでも面白いんだけど。
比嘉君グランツーリスモやってて好きなメーカーとか出てできてくる。
できました。あのアメ車でバイパーってやつが一番
好き。バイパー。おお。
あれが一番運転しやすいんですよ。
運転しやすい。
グランツーリスモでな。
はい。いや、全然本当にあれ、一台一台全部違う、乗り心地違うんですよ、あれ。
そうなんだ。
相当変わるんですけど、一番僕はバイパーが一番しっくりきますね。
しっくりバイパー。
あれ、メンテナンス大変だと思うよ。
そうなんですか。
うん、国内で乗るんだったら。
あとはフェアレディ Z もいいですね。
フェアレディね。
ゲーム中ですよ。ゲーム中ですよ。
あれいつのフェアレディよ。一番最初のってこと。
あ、全然、まだ07とか書いてたんで、まだ割と新しい2000年代のフェアレディですね。
カルロス・ゴーンが日産の社長に就任して一番最初にやったあのフェアレディ Z の復刻ね。
あ、そうなんですね。
はあ。そう、フラッグシップモデルを作んなきゃいけないっていうことで。
はいはい。
で、スカイラインの価値を徐々におじさん車にしてったっていう。そういう歴史があるわけ。
うわ、そんな歴史が。
ちょっと車のラジオじゃない。
なっちゃいましたね。
別に行きますね。ビンビール2本目さんからいただきました。
ありがとうございます。
ハイレグアニメ見つけました報告。
今時
熱量と文字数、ハイレグ担当の芋焼酎さんが、はい、ハイレグアニメがないとぼやいていましたが、
うんうん、
令和になってもハイレグは存在していたのでご報告させていただきます。
はい、
2022年冬クールに放送されたそのビスクドールは恋をする第9話にハイレグが登場します。
あ、まあ、
色は黒で V 字角度はおよそ30度でした。コスプレを題材にしたアニメだったのでハイレグが登場したのだと思われます。またハイレグ見かけたら報告しますということでビンビール2杯です。ありがとう。
あ、
しょうもない。
ありがとうございますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、車アニメもね、なんか来てたな、メール来てましたけど、どうしましょうかね。あ、馬娘、プリティダービー、ロードトゥーザポップもね、今 YouTube でやってるの見てくださいなっていうのもありましたけど、あ、じゃあミニスカ Y 字バランスさん、今期の女神のカフェテラスという作品、可愛い5人の女の子とひょんなことから同居生活、ハーレムアニメおなじみの都合のいい設定が最高です、
うんうん、
いやこれは本当にもうカウチポテトですね。ラッキースケベな展開も変にひねらずにストレートな表現で好感が持てます。
いいですね、そういうの。
ラッキースケベ評論なんなんだよ。第2話でのパンチラシーンは作画の書き込みが緻密で温かみのあるエロさがとても素晴らしかったです。
見よ、
茶髪でツインテールの月島里穂 CV、山根彩さんが主人公の、春日部隼人 CV 略をストーリーの流れから説教した後に送り出すシーンがあります。そこで自らスカートをめくり上げパンツを見せて励ますのです。それを見てそんな女子はいないなどと野暮なことを言う人は見なくていいと思います。ですがエロに理屈なんかいらないという人には、前はなんだかんだで D をつけてラッキースケベやパンチラシーンが出てくる最高な作品なのでぜひ見てほしいです、というミニスカのエジバラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
女神のカフェテラスの、
こういう人も一定数いますからね。
いますからね。
こういう人ってなんですか。
ご報告ということでございます。
はい、
まだまだちょっと他にも、ね、メールいただいておりますので、また別の機会にご紹介したいと思います。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までお願いいたします。皆さんからのメールお待ちしております。今更のコーナーも一行のコーナーもどんどん送ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く承ります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内出張費無料。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。